こんにちは、グラビティエフェクトの MC ゆうやです。
赤月です。
グラビティエフェクトでは毎週水曜日の夜にパンクミュージックを中心に最新の音源情報などを紹介しています。
紹介した音源は Twitter アカウントで視聴可能なリンクを添付してますので、気になった方はぜひ聞いてみてください。
はい、ということで、はい、ちょっと1週2週かな、ちょっと空いちゃいましたが、はい、はい、今回はですね、前回までちょっと私、ゆうやと赤月さんの方で、ここで音源ピックアップして紹介するっていうような形で音源紹介をやっていたんですけれども、
はい、
一つのバンドにちょっとテーマを絞って、より深く、掘り下げていこうということで、新たな試みですね、やってみようかなと。はい、思いますの回です。はい、そんな感じで
手柔らかに、
はい、よろしくお願いします。で、今回紹介するバンドですね、1980年代にアメリカの東海岸で活動していたハードコアバンドのバーバルアサルトというバンドになります。
はい、皆さんご存知の人も多いかなっていう感じの、
そうですね、はい、80年代のアメリカのバンドが好きな方はすで、にご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、でこのバンドをちょっと今回紹介しようと思った、まあ、背景なんですけれども、まずですね、このバンドが、過去にリリースしている音源 ON っていう音源と EXIT っていう、7インチのそれぞれの音源があるんですけれども、それを、はい、ガッシャンコした編集版が、9月ですかねにリリース、される予定になっています。でそれに合わせて、今年の9月 来月ですねに、このバンドの、地元である、ニューポートの、ライブハウスで、リユニオンのショーをやる予定になっています。
まさかのっすよね。
まさかの
まさかの、はい、30年、ファーストライブから30年、ちょうどなのか分かんないですけど、30年越しのライブらしいです。
なるほど、なるほど。もうそうですね、はい、うん。なんか音楽ってすごいなって思ったりしますね。
時を超えますね。はい、
本当ですね。まあ、その、まあ、リユニオンするっていうことで、一応まあ僕と赤月さんの方で、じゃあちょっとバーバラ・サルト深く掘り下げて、行こうかっていうような感じでちょっとテーマ合わせてみたんですけれども、はい、まずですね、このバンドが、地元として活動していたニューポートっていう場所をちょっと解説していくと、アメリカの東海岸、上の方ですね、ボストンっていう都市とあとニューヨークっていう都市があるんですけれども、だいたいまあ間ぐらいだと思ってもらえたらいいかなというふうに思います。
郊外とかちょっとあんまり大きい町ではないですよね多分。
そうですね、港町ですね、行ける感じ、はい、なん、まあ、日本だとどこっていう例えちょっとやりにくいんですけど、まあ、ざっくりボストンとニューヨークの間ぐらいって思ってもらえるとありがたいです。はい、まあ当時その辺やっぱりハードコアバンド盛り上がってたんで、やっぱりバーバラ・アサルトみたいなバンドが出てくるのはまあこう不自然な流れではないですね。
うん、そうですね、
はい。で、あとこのバンドのリリースした音源を、ちょっと、確認していきながら、何年ぐらいに活動していたのかっていうのを深く解説していきますと、まず、活動開始したのが1983年ですね。
うん、
はい、ここからスタートして、83年4年は音源のリリースがなくて、85年から毎年、音源をリリースしています。85年が、ザ・マセスっていう番、ごめんなさい、音源ですね、で翌年86年がラン、
うん、
その次87年が、皆さんご存知であろうトライアルっていうちょっと有名な音源ですね、うん、はい、でその次88年がタイニージャイアンツ、
うん、
はい、で次89年がオンで1年飛ばして91年にイグジットをリリースして活動を休止しています、
うん、
はい、なので、まあ、活動期間としては、まあ、大体8年ぐらいですかね。
うん、それぐらいです、うん、8年ですね、
はい、うんうん、なので、うん、まあ、その 短命であったっていうわけでもなく、まあ長く続いたっていうわけでもなくっていうような感じですよね。
アメハのバンドにしてはまあまあぐらいの、
まあまあぐらい
続いたぐらいの感じじゃないですかね。
そうですね。短命にならなかった理由としては、このバンドのメンバーは、
はい、
他にサイドプロジェクトと全くやってないんですよね、
うんうん、
なので、まあ、バーボルアサルト自体にこうしっかり集中して、まあ、出したい音源出して終わったのかなっていうような、うん、であとまあそうですね、まあ、リリースの年代ちょっと追ってみて、まあ、83年から91年ぐらいに活動してたっていうような感じなんですけど、
はい、
そこからちょっと暁さんの方でちょっと紹介していただきたいのが、大体同年ぐらいにアメリカで活動していたバンドがどういったバンドがいたのかっていうのをちょっと教えてもらえますかね。
はい、ちょっと今回このバーバルアサルトについて話すにあたりですね、ちょっと過去のライブのフライヤーをネットでちょっと漁れるだけちょっと漁って、ちょっと時系列順にまとめてみました。
ありがとうございます。はい、
はい、でまず83年活動は開始した時ですね、年ですね、がサークルジャークスとツアーをやってます。
ほう、
はい、はい、でちょっと84年の情報がすいませんちょっとなかったんですけど、85年が FU's だとか、うん、ビシャスサークル、86年にセブンセカンズとのツアー、
はい、
87年が、まあ、インステッドだったりだとか、うん、ユニットプライド、ノーフォアアンサー、ハードスタンス、バッドブレインズ、まあ、あとは DOA だとか、ガバメントイシューで、うん、まあ、アメリカンハードコアのバンドが、ほとんど、対バンのほとんど占めてるんですよね。
なるほど。
はい。それまでにリリースしてるですね、85年、6年のマセスとラーンっていうのが、まあ、アメリカンハードコア、ハードコアのサウンドなので、まあ、対バンの感じとしては同系統なのかなという印象ですね。ただ、87年のこの、トライアルリリースした時にですね、まあ、アメハーのバンドとも対バンは変わらずやってるんですけども、ここにダグナシティがまず入ってるんですよ。
はい、ああ、なるほど。
はい、ライブの、はい、対バンの相手にダグナシティが入っていて、はい、88年に、フガジーとスクリームっていう、まあ、DC サウンド、ディスコードですね、うん、レボリューションサマーのバンドが入ってきてます。
はい。
はい、で89年がブレイクダウンアンダードックっていうニューヨークハードコアのバンドと対バンしてまして、
はい、
はい、で90年が、ヘッドファースト SFA っていう感じですね。
ああ、なるほど、
はい、でちょっと気になったのがですね、はい、88年で、まあ、ここで DC サウンドだとかのバンドと対バンをしてるんですけど、ここでクリンプシュラインと89年にジョーブレーカーっていうちょっと毛色が完全に違うバンドと、はい、
メロディックっぽいサウンド
って、そうですね、俗に言う、に俗に言うイーストベイポップパンクだとか、
はいはいはい、
ギルマンストリート系のバンドとやってるんですよね、うん、っていうのもなんかかなり面白いなと思っていて、
はいはいはい、
まあ、ハードコアから、まあ、DC サウンドでイーストベイポップパンクまで、彼らのなんか結構なんていうんでしょう、エモコアとか言われるサウンドならではのなんか対バンライブの相手だったのかなっていう感じが、当時の感じを知れて面白かったですね。
なるほどなるほど。各音源のこう詳細っていうのはちょっとこれから先で紹介していこうかと思うんですけど、はい、もうこの、一緒にライブしてたバンドのこの時系列を見るだけで、なんとなくこの、バーバラ・サルトっていうバンドがなんていうんですかね、どういう風にサウンド変化していったのかっていうのが、こういうフライヤーの対バンしてたアーティストからもなんかこう垣間見えたりしますね。
いや、その通りですね、まとめありがとうございます。
いや、非常に面白いですね、ありがとうございます、うん、はい、で、まあ一応その同年代に活動していた、バンド紹介していただいたんですけれども、はい、まずですね、まあそのちょっと、バーバラ・サルトの方に話題を戻して、音源ですね、85年86年にリリースした音源は、まあ、いわゆるアメハというふうに例えられる音源だったんですけれども、その後にリリースする87年の音源として評価の高いトライアルについてちょっと掘り下げていきたいんですけれども、暁さんの方でちょっといくつかこうネタがあるということで、先にこうご紹介していただいてよろしいですか。
はい、 まあ、このトライアルという作品はですね、僕もバーバル・アサルトの作品の中で一番好きな作品なんですけども、
はい、
アメリカンハードコアの流れの中でちょっと特殊な重要な位置づけを持っているのかというと、
うん、
それまでのバーバル・アサルトの作品がですね、まあ、過去のトライアルの2枚出るまでの2枚ですねが、
はい、
アメリカンハードコアと呼ばれる、まあ、軽くて速くてキャッチーなサウンドだったのに対して、このトライアルから、まあ、ちょっと影のある叙情性があるとも言えるですね、エモーショナルなサウンドを前面に押し出してきているっていうのがちょっとポイントになってます。
そうですね、はい、
はい、で、まあ、他にもですね、まあ、似たようなサウンドで DC のバンドだとかレボリューションサマーのバンドっていうところが、まあ、同じようなエモーショナルなハードコアを押し出してきているサウンドが流れがあったんですけど、まあ、その流れとはちょっと違うところからこのバーバラ・サルトは出てきているっていうのもちょっとポイントですね。
そうですね、はい、
はい、で、まあ、こういうエモーショナルなサウンドを、まあ、どうやって取り入れたというか元ネタというとちょっと言い方があれなんですけど、
うん、
その流れの元はどこなのかっていうところがですね、一応あのボーカルのインタビューで、はい、まあ、トライアルの時は DC とニューヨークの音楽的影響が大きかったというふうに答えてましたね。
なるほどなるほど、
はい、まあ、でなんか対バンだとかを見てもまあなんかそうなのかなっていう感じは、サウンド的にもそうなのかなっていう感じはしたんですけども、
はい、
ちょっとね、耳に水というかこれかって思ったちょっとインタビューが記事がありまして、まあそれに加えて、はい、同じバーバラ・サルトとの同郷のニューポートのスローイング・ミューゼスっていうインディーロック、メロディックロックのバンドがからかなり大きく影響を受けているというふうに明言していたんですよね。
おお、そうなんですね。
はい、ちょっとこのバンドはこのインタビューまでは知らなかったんですけど、
はいはいはい、
はい、ゆえさん聞いてみました？
そうですね、はい、僕ちょっとこのインタビュー記事チェックしてたんですけど、ここのところ抜かしてて赤月さんに教えてもらってから聞いてみたんですけど、ちょっと赤月さんのこう意見から聞いてみてもいいですか？
あ、大丈夫ですよ、
はい、
やっぱりこれはちょっと、まあ、ハードコアとかのサウンドでは全くないんですけども、
そうですね、はい、
はい、まあ、コードの進行だったりだとか、あとは、まあ、ギターの、僕はちょっとギタープレイしてることもあるんで、ギターのやっぱりちょっと影がありつつも叙情的なサウンドっていうのが、うん、やっぱりバーバル・アサルトのトライアルのそれにかなり近いものを感じましたね。
ああ、なるほどなるほど。
同じちょっと系統として語られることの多いスプリットリップとかホーリングファンドとか、
うんうんうん、
エモ化した時のターニングポイントみたいな、なんか片鱗はめちゃくちゃ感じました。
なるほど、そういうことですね。ちなみにまあ僕も、聞いてみたんですけど、もちろんまあちょっと曲単位でなんか評価しないといけないのかなっていうふうに思ったんですけど、
はい、
まあ、ある曲はちょっとドロッとしたような感じで、
うん、
ブラックサバス的なところから影響を受けてるのかっていうような曲もあれば、その赤月さんが紹介していただいたように、うん、そのエモコアっていうような感じですかね。
うん、
まあ僕もその辺ちょっとそこまで詳しくないんで、なんかちょっと抽象的な意見っていうか考察になっちゃうんですけれども、まあ耳で聞いた感じの印象なんですけど、やっぱりまあその、トライアルリリースされるまでのバーバル・アサルトにこうトライアルで新しい要素がこうぶち込まれたっていうような感じだと思うんですけど、印象としては、
うんうん、
はい、まあその一部ではあるのかなっていうふうには思いましたね。やっぱりこのスローイングミューゼスっていうバンド、
うん
うん、のサウンドですね。
まあもう普通にそのバンド単体としてもうロックとして、うん、インディーロックとしてもうなんか普通に素晴らしい内容だったので、
そうですね、
うん、ぜひぜひ聞いたことない人は聞いてみてほしいなっていうアーティストバンドですね、
うん、そうですね。ちょっとこの企画立ち上げてから出会ったバンドなんですけど、本当にすごくいい収穫だなって個人的に思ってはい、ということで、まあそのトライアルっていう音源は、まあその同郷のバンドからまあちょっと影響を受けたっていうような一面もあったっていう感じですね、うん、
はい
はい、ありがとうございます。でそこからタイニージャイアンツっていう音源、オン、エグジットっていうような感じでリリースが続いていくんですけれども、バンド自体のサウンドがその まあ、エモーショナルの要素が、トライアルで入ってきたんですけど、大体まあそのオンぐらいからですね、ハードロック的な要素が強くなっていくんですよね、バーバラになると。
うん。
うん、で、
グルーヴィーになってきますね。
そうなんですよね。ちょっとこう、アメハみたいにサクサク進んでた曲展開が、なんかちょっとね、ゆったりとしたドラムの中にこう吹かせるようなリフが入ってくるんですよ。ただね、まあ、ボーカルだけはなんかちょっとメロディックな要素が残ってるっていう僕の印象で、まあ、オンの中で EXILE っていう曲があるんですけど、それはまあ僕結構好きだったりするんですけど、
はい、
うん、やっぱりまあそのボーカルが歌い上げてる感じが残ってるところが、まあその自分の好みの中なのかなっていうふうに思ったりするんですけど、
う
んうんうん、そうですね。で、まあ、この80年代後半っていうと、多くのアメリカンハードコアのバンドが、要はハードロック化にこう昇華されていったっていうような、印象があるんですけれども、
そうですね、
的にはどうですかね。
いや、うん、結構その通りだなと思っていて、まあ、ユニフォームチョイスだとか、で有名なところだとギャンググリーン SSD とかは結構ハードロック化していきましたよね、うん、もう脱ハードコアみたいな流れが確実にありましたよね。
そうですね、うん、本自体が、89年なんで、
うん、
大体まあそれぐらいからこうハードロックに影響を受けたバンドが多かったのかなっていうふうに、
うんうん、
と思うんですけど、 SSD が意外とハードロック始めるの早いんですよね。4年にリリースしている早いですよね。ハウィーロックっていう音源がちょっと、まあ、
ハウィーロックやばいね。素晴らしいタイトルだね。
うん、そうですね。 SSD 早いんですよね、その流れが、
うんね、うん、最先端ちょっとね。
そうですね、脱ハードコアの流れとしては最先端だったんですかね。
うん、
他にもそういったバンドいたのかもしれないんですけど、ギャンググリーンとかはもうちょっと、あ、まあそのバーバラ・サルトと同じぐらいなのかなっていうイメージ。
それぐらいだった、うん、気がする、
うん、そうですね、はい。でちょっとね、これまあその SSD とかギャンググリーンとか、そのボストン周りのバンドの小ネタなんですけれども、まあ、ちょっと友達から小耳挟んだネタで、ボストンのバンドはそのエアロスミスに影響を受けてこうハードロック化していったっていうようなことを、なんかのね、ライアンノーズか何かに書いてあったっていう風にちょっと友達に教えてもらって、それを聞いてから僕めちゃくちゃ一生懸命ね、このエアロスミスとか、ちょっと今まであんまり自分がちゃんと聞いてこなかったハードロック、ヴァンヘイレンとか聞いてみたんですけど、ちょっとね、あんまりよく分かんなかったっすね、
うん、僕も分かんないっすね。なんかね、難しいですね。
そうですね、なんか音楽的に理解できなかったっていうよりかは、その、うん、このリフがこの曲に反映されてるよねとか、そういうところを見つけられなかったのがちょっと個人的に、
あの、
うんうん、残念なところであります、はい、
なるほどなるほど。
いや、ぜひなんかそういうネタ知ってる人いたら教えてほしいですね、こういうところ。
うん、まあ、でもそういうハードロックとか、なんかスタジアム系の、
はい、
なんだろう、メタルじゃないけど、そっちのなんかメインストリームからなんか取り入れたんでしょうね。
そうですね、メインストリームの方からアンダーグラウンドなシーンの方にこう音楽的な影響を与えてたっていうのは多分間違いないんですよね。
多分その80後半まで残ってるハードコアのバンドだから、演奏技術も多分上がってきてて、
そうですね、
できたんでしょうね。
なんかパンクのコードしか弾けなかった人たちがギター触ってるうちに、なんかどんどん上手くなっていって難しいジャンルやってみようぜみたいな感じだったのかどうかはちょっと分かんないんですけど、
うん、想像すけどね。
うん、そうですね、はいはいはい、というような感じですね、
うん、
はい。まあ、バーバラ・アサルトにフォーカスを当てるだけでも、まあその結成当時はアメリカンハードコアのサウンドをやってて、中期ぐらいに、まあ、ちょっとメロディックとかエモーショナルな要素が入っ ってきて、最終的に解散、活動休止する前は、まあ、ちょっとハードロック的な要素が入ってきた、まあ、ハードコアパンクっていう感じだったんですけれども、
うん、
はい、まあそうですね、一応まあそのボーカルの人が一応まあその音楽性がですね、こうなんていうんですか、こうリリースするたびにちょっと変わっていったバンドではあると思うんですけど、そこに対してコメントを残していて、まあコンセプト自体はあったらしいんですよね、各音源に対して、
はいはいはい、
まあ、サウンド的なコンセプトはあったみたいなんですけれども、その一貫した方針は活動してる間には特にはなかったっていう風に答えてるんですよ、うん、
なんかこういうサウンドにしようとかそういうのはあんまりなかったのかな、
う
ん、
そうですね、なのでまあその最終的にどういったサウンドに着地しようみたいなことを計算して最終的にハードロック化されていったわけではなくて、
うん、
時代の流れ的に取り入れて、なんかいろんなこうなんていうんですかね、要素を取り入れてった時に最終的にそういったサウンドでまとまったっていう風な、
うんうん
うん、受け取り方をしていいのかなという風に思ったんですけれども、このインタビューの
内容、リアルリアル
そうですね、うん、なのでまあ狙ってこういろんなこうジャンルを吸収していったわけではなかったみたいです。
うんうんうん
うん、
まあ、でもね、それが今までね多分影響を与えて与えて、
うん、
残り続けてるっていうのはやっぱすごいことやなとは思いますね。
そうですね、やっぱりそのトライアルっていう音源自体に影響を受けたバンドって結構多いと思うんですよ、うんうん、そのターニングポイントであったりとか、
うん、
まあ、90年中盤ぐらいだったらイグナイトとかアウトスポークンとか、うん、バイザグレースオブゴッドとかであったりとか、90年ぐらいに入ってからもやっぱりバーバルアサルトの影響、特にこのトライアルっていう音源の影響はすごく大きかったんじゃないかなと思いますね。うん、うん、まあ、今でも評価されてますからね。
うん、いや本当に色褪せない、僕はちょっと個人的にトライアルにはなっちゃうけど色褪せないサウンドにはなってますよね、多分どの作品も。
そうですね、うん、やっぱトライアルの頃の曲をやっているライブ動画が一番かっこいいです
結果にトライアルの話になっちゃったね
まあそこに多分着地するんだろうなっていうふうには思ってたんですけど
うんうん、
はい、ということで一応バーバルアサルトに関してちょっと深く掘り下げてみました、はい、ということで、
はい
はい、まあ、この話を聞いていただいてバーバルアサルトに興味持っていただいた方はぜひ音源等チェックしていただいてね、まあ、そのライブももしかしたらなんかこうアメリカをまたいでくるんじゃないかなみたいなことは僕ちょっと期待してたりしてるんで、
ちょっと見たいね。
見たいですね、うん、
ちょっと見たいかもね。
そうですよね、うん、まあそのコロナの影響があるんで、
うん、
まあ、そのワクチンの接種状況とかによって多分いろいろ変わってくるんだと思うんですけれども、結構やる気があるみたいなんでね、
うんうん、
はい、まあ、ライブ見れたら面白いかなというふうに思います。音源チェックしていただいた方
は、ね、はい、行きましょう。はい、
そうですね、昔のライブ動画とかも YouTube にいっぱい上がってるんで、ぜひチェックしてみてください。
はい。
はい。では、今週はこんな感じで、はい、
うん。
まとめさせていただきます。
ちょっと特別回じゃないけど、そんな感じで。
そうですね。はい。なんか定期的にこういう回できればっていうふうに思うんで、はい。うん、なんか聞いていただいた方、レスポンスしていただけるとありがたいです。
はい。お願いします。
はい。よろしくお願いします。じゃあ、また来週もよろしくお願いいたします。
はい。